こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、おっさん FM12 月の、ゲスト会後編ということで、ゲストにはですね、ポッドキャスト気まぐれ FM のパーソナリティでソフトウェアエンジニアの純木さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
はい。はい。先週の前半の方では、純木さんにね、まあ、気まぐれ FM の最近の話とか、あと、お引っ越しされて、大阪に引っ越されて半年というところでのその辺の近況とかですね。あと、高専卒の精神の安定性についてみたいな。
論文
なんだそれ、急に。
でね、まあ、身の回りのね、高専卒の方が割とこう、すごく、大人びてる方が多いよね、みたいな話で、だからその高専っていうのはそういう人がね、排出されやすい環境なのかどうかをちょっと純木さんにちょっと聞いてみるみたいな、感じでお届けいたしておりますが、
はい、
後半のね、今回はですね、純木さんからのこの投げ込みというか、こういうことをやってみたらどうだろうかということで、なんかバトルというですね。
はい。そうね、うちら、
バトル。
うちら大体こうゲスト向けの共有できる文章をドキュメント作るんですけども、はい、大体こう話したいこと聞きたいことっていう見出しが入ってるんですが、急にバトルっていう見出しが入ってました。は
い。で、そこにね、1日のスケジュールを明かし合おうって書いてあって、なんか、まあ私も永山さんもね、一応それに向けて準備はしてるんですけど、このはい、そもそもこの、
何が、何すかバトルが何が起きるのかっていうのはね、分かってない。
いや、そうですね、うん。バトルはなんか、お互いに手札せーので出すことを全部バトルだと思い込んでるだけで、それでバトル使いちゃったりとか。
なるほどね。
そうそうそう。いや、僕はちょっとそうだな。今日はリスナー代表みたいなところがありまして、はい。おっさん FM のお二人の、なんか、いっぱいいろんなことやってるなっていうのをね、リスナー、として聞いてると思うんですよ。はい。で、わかりやすく、その矛先を向けれるのがクリスさんだったので、クリスさんに関して言うと、クリスさん、まあ、お仕事されてるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、取締役ですよね。なんで、
はい、
まあ、一般的には従業員より責任のある立場だと思うんですよ。うん、はい、はい、で。その中で、まあ、お仕事、まあ、キッチンに立って、てるなっていうのも話聞いてると感じますし、うん、うんうん、で、あとお子さんの野球のコーチやったり、ね、PTA やったり、ドラマ連続ドラマ見てますよね。
ああ、連続ドラマ結構見てますね。はい、ブログにも書いてたりします。
そうですよね。
はい、
うん、まあじゃああんたが作ってみろよ、面白いですよね。
面白い。
うん、はい。でポッドキャスト聞いて、で、あとゲームも結構やってるよなと思って。
はいはいはいはい
はい。はい、で、小説を読みますよね。
はいはいはい。
で、ギターの練習して、
うん、
ボーカルの練習して、
はいはいはい。
うん、なんか、チートスキルがあるのかっていうことをちょっと疑っていて、本当にこれ一日朝起きてから夜寝るまでのを聞いたときに、辻褄が合わないところが出てくるんじゃないかと。
ああ、なるほど。
なんか睨んでるんですよ。
睨んでる。
はい。なんで、今日はお二人に朝起きてから、なんか、まあみんなそれぞれ朝何時ぐらい起きてるのかとか、
うんうんうん、
とか修行まで何してるのかとか、
うんうん、
まあ、順番にお披露目し合って、なるべくたくさんのファクトを引き出そうと思うので、それを受けて、リスナーの皆さんに、ダウトみたいなのを、ちょっと、ジャッジしてもらおう。
ダウトが存在するのこの話に。ないでしょ別にダウトは。
いや、おかしいって、この一週間だと、これだったら絶対ギターなんて上達するわけないじゃんみたいな。
ああ、そういうことですか。
矛盾が見つかるんじゃないかと、はい、疑ってるわけです。はい。
はいはいはい。
そうじゃないとしたら、すごい時間の使い方がうまいっていうことだと思うので、
うん、
まあ、それはそれでリスナーの皆さん、知りたい人、まあ、少なくともすごい知りたいだろうなって、人の、リスナーの顔は浮かんではいるので、
うんうんうんうん、
ちょっとお二人のね、そういうところも聞き出してみたいなと思ってます。
あ、なるほど、なるほど。
クリスさんでもたびたび聞かれるもんね、これね。
よく聞かれる。前、うん、池田さんにも聞かれたよね、うん、池田さんにね。
うん、
うん、うん。まあ、そうですね。じゃあ、うん、やっていきましょうか、
はいはいはい、
この。
はい、ぜひぜひ。気象からね。はいはい。
気象からいきます。はい、どうしようかな。僕からでいいですか、
まずは、はい、お願いします、クリスさん。
僕からでいきますか。はい、最近の気象時間は6時半ですね。
はい、お結構早い。うん、
あ、そうですか。6時半もうね、なんか体がもう慣れすぎちゃって、6時半になったらもう目が覚めちゃう。
あ、なるほど。はい。
なんなら、すいません。ちょっと見え張って言いましたけど、
うん、
なんなら最近ね、ちょっと夜、明け方になんかトイレに行きたくなって、なんかもう5時とかに目が覚めちゃったりとか
さ。あ、もうダウト、早速ダウトが。も あったじゃないですか、ダウトが。
いや、でもこれは、この場合はちゃんと6時半まで2度目するんですよ、はい、その。
ああ、じゃあ布団の中
で起きちゃう。なんかその場で起きちゃいはしないけど、あ、いや、目が覚めちゃう。う
ん。はい、目覚めちゃうんだよね、トイレね、最近ね。いやー、ほんとこれね、おっさん FM って感じだけど。
おっさん、あ、いいのが引き出せたな、
うん。この話はまたね、ちょっとね、ほんとに、1エピソード特集したいよね。また別にね。
やっぱ中山さんも起きます。
いや、そうなんだ、うん、ね。これ、その話しだしたとここで、ちょっといろいろ収集がつかなくなっちゃうから。う
ん、確か
に
ね。
確かに、ソンムーさんの会にもそれに準ずることはやってたからね、うん、ちょっと間開けた方がいいかもしれないですね。
うん、よかった。僕だけじゃなかったのか。よかった、よかった。
うん、あ、でも僕、まだないです
から、ね。あ、ないですか、
まあ、ないかな。
ありますよ。そのうち来ますから、
急に。そうですね。数年後の自分を見てるってことだもんな。うん。うん、
で、6時半にまあ起きるじゃないですか。
はい、
で、うちはですね、今高校生の次男がいて、
はい、
お弁当なんですよ。まあ、学食で食べることもできるんで、まあ、たまにお金渡して学食で食べてっていうことも、まあまあ、なきにしもあらずですが、まあ、基本的にはお弁当を作ってあげてるんですね。はい、で、クリスケのお弁当は、基本的に私が担当っていうのは、もうこれは何年ですか。もう20年ぐらい。
おお。
結婚してから割と続いてるのかな。
すごいね。作ってるとは聞いていたけど、20年も、もうかれこれ。
20年は
すごいですね。20年は続いてんじゃないですかね。
え、それ写真撮ってインスタに上げたりしてないですか？
あ、ブログに上げてますよ
ね。
うん、ああ、そっか。
ブログに上げてて、うん、そうそう、お弁当のブログに上げてるんです。で、はいはい、その次男の分だけ作ってもいいんだけど、まあ、妻の分と作って、両方写真撮って、で、それを作りつつ、朝食、子供たちね、妻の朝食を、まあ、簡単なもの、前日の残り物出したりとか、
はい、
まあ、目玉焼き焼いたりとか、そういうことして、まあ、朝食用意しますと。
はい。
で、大体私は在宅で仕事することも多いので、
はい、
家族はどんどん家が出ていくんですよね。まず妻が最初に仕事に出ていき、
はい、
次に三男、次男、最近長男が大学生になって、その辺が割とルーズになってるんですけど、長男は。長男は結構、ね、その曜日によって違うんですが、まあ、基本的に家族はご飯食べて出ていくと。で、それを片付けて、で、妻が朝仕事に行く前に洗濯機を回していってくれるんですよ。
なるほど。
洗濯機、はい、で洗濯終わるんで、それを洗濯機から取り出して干すのは私の担当という。
はい。
で最近ここに一つお風呂を洗っておくっていうミッションが加わりまして、
はい、
朝洗っとくと夜楽だから、
うんうんうん
う
ん、
もうお湯抜いてもささっとね、最近はで洗って、一応ここまでで、まあ、早ければまあ自分もちょっと、ね、ゆっくりしたり、あとこの間に家事をしてる間、ポッドキャストを聞いたり、
はい、
耳だけでバラエティ番組を聞いたりとか、並行してやってます。
ああ、なるほど。そっか、ここはじゃあ、詰め込めるんだ。
ここはだから時間がね、ある意味倍になってると思います。
倍にはなってないですけど、
ね。倍になってるんですよ、私の中ではね。はい、で、まあ、一応ここまで、早ければもう8時半までに一通り片付くんですけど、
うんうん、はい、
まあ、ゆっくりやって9時ぐらいとかかな。はい。
で、あ、テキパキしてる。
そう。この、まあ、まあ、この間に、まあ、いろんなものを摂取するという、ドラマ、バラエティ番組、ポッドキャストとかを、まあ、摂取して、まあ、忙しい時はもうこの9時ぐらいからぼちぼち仕事を始めていくんですけど、まあ、余裕がある時は、ここから始業の間の10時までの、10時に会社で朝会をやってるんですよね。
うん、
で、その間に、ちょっとギターの練習をしたりとか、
うん、
最近はここでギターの練習することのが多いのかな。朝活ですね、ここでね、はい。で、ここからも10時から基本的に仕事をして、夜の7時ぐらいまで、仕事ですね。
はい。
間の1時間ぐらい、その昼食休憩みたいなのがあるんで、
はい。
まあ、そこでもやっぱ並行して、なんかドラマ見たりとか。
はいはいはい。なるほど。なるほど。そこも並行して
んだ。ご飯食べながらとか。
はい。
で、晩ご飯は、晩ご飯も僕が一応作ることが多いので、7時ぐらいからパーッとサーッと作って、
はい、
家族と食べて風呂入ってで仕事がなければ大体まあ9時前後からちょっとこう余裕ができる、まあ、8時から9時の間に余裕ができ始めるんで、うんうん、ここから寝るまでの間にいろいろな趣味活動だったりやって寝るという感じ
ゲームしたり
なるほど
映画見たりはこの辺に入ってくる
そうそうそうでまあ純木さんそのゲームやってますよねっていうのは確かやってるんですけど
はい
やっぱりね、まあ僕もやっぱ時間がこう、一定、まあちょっと別に時間無限にはないので、
はい、
やっぱその時にハマってるものの時間がやっぱ多いですよね。
なるほど。はい。
で、例えば去年とか一昨年で言うと、僕年間で50冊ぐらい小説を読んだんですけど、
はい、
今年はね、多分ね、30冊ぐらいになりそうなんですよ。
はい。
その分多分今年はね、ドラマだったりとか、ギターの練習にちょっと時間が増え、こう、使ってたりとかするとか。
なるほど。
ゲームは多分昔に比べてだいぶ減ってると思います。やってる時間は。
そうか、そうか。なるほど、うん。うん。ゼロにはなってないけど、メインから外れてる感じなんですね。
はい。だからもう昔だったらゲームやるって言ったら、この、なんていう、細かいところのやり込みとか、クリアした後のアイテム全部拾ってとかさ、
うんうんうん、
そのドラクエだったら、そのすべての通路を巡って、宝箱がないかチェックしてとかさ、
はい、
なんと小さなメダルを集めてとかってやってたのを、もう今ほぼしてないみたいな。うん、
なるほど。はい、
うん。っていう感じでやってる感じですか。
なるほど。確かに、これは、破綻はないですもんね。話聞いてるとね。
うん、
確かに。うん、じゃあ、朝いいですね。なんか優雅ですね。早起きして、バカってやって、ギターの練習してから仕事スタートはかなりなんか優雅な感じですね。
確かに。優雅なのか。まあ、これがだからやっぱその通勤、会社にオフィスに行く時間が発生すると、多分この時間がなくなるんですよ。
そうですよね。いや、それ大きいですよね。やっぱりね。
ああ、そうか。それと夜も30分、1時間削れたりするか。ああ、まあ、それ。
東京に住んでると1時間かかりますもんね。
う
ん、
かかっちゃうから。
うん、そうですよね。
そうすると、1日に2時間、時間は、まあ、僕、東京にで働いてた時は、その2時間、電車の時間が多分読書の時間だったんですよ。
はい。
電車の中で、まあ、はい、どんなに満員で、まあ、これ迷惑な話なんですけど、結構な満員電車でも、単行本サイズの本を片手で開きながら読むっていう技術を僕は持ってたので。さすがにこうが、ね、ギューって顔が押し付けられる関係では読めませんけど、まあ、そこそこ混んでたら、まあ、立ってでもこう、片手でこう、ペロペロめくりながら読めるっていう。
はい。
で、読んでましたかね。はい。
なるほど。じゃあ結構そっか。家事やりながら耳はなんかやったりとか、うん、移動しながら本読んだりとかで、
はい。
その辺の工夫がすごい生きてる感じしますね。なるほどな。
うん、だその分ね、なんか並行してやるから、丁寧に見たいな、うん、この作品はっていうものの消化があんま進んでない気がするんですよね。
ああ、
ちょっとこうになる
ね。
そうそうそうそう、
ね。
なんかこの作品はちょっと面白そうだから、
はい、
テレビの前で正座してみようみたいなやつは、
はい、
うんうんうん、なかなか時間が取れてなくて見れてないとか、はい、そういうのはありますかね。
なるほど。あ、でもなんかよくわかってきました。朝と夜に自由時間みたいなのがあるんですね。
うん。そんな感じ。まあ、ざっくりとそんな感じですね。
うん。そっか。これ平日か。そっか。
平日です。
はい。
はい。
土曜日だと、ね、いや、野球とかがあるわけですもんね。
休日はもうほぼほぼ野球ですよ、もう朝から。
ね、
朝から夕方まで野球の練習を、
うんうん。
まあ野球の練習はもう並行して何もできないですから、もう野球の練習
そうですよね。
それがすごいよな。それが一番忙しい感じするよね。仕事以外だとね。
そうそう。大変そうだなと思って見てます。
はい、これやって、まあ夕方帰ってきて、まあ夜はね、このポッドキャスト収録したりとか、
はい、
あとまあ、のんびりする。まあゲームをやるって言ったら、実はこの休日の夜にちょっとやるのが一番やれるかな。
うん、
気持ち的には。
なるほど。
もしかしたら、
そっかそっか。
気兼ねなくね。
うん、
気兼ねなく、
うんうん。平日はちょっとルーチンっぽいのがあるのか。
そうですね。うん、で昔はね、休日の夜は夜更かしして、土曜の夜夜更かしして、日曜の朝、多少ね、はい、遅く起きてもとかっていう気持ちありましたけど、最近もう、そういう気力がないですよね。早く寝ようみたいな。やっぱ体が疲れやすくなってるのか分かんないですけど、
その、はい、
なんか寝て体力回復して、
はい、
だから僕休日の朝も別にさ、はい、お弁当とか作んないんだけど、6時半起きなんですよ。
あ、もうそれはずっと1週間同じなんですね、起きる時間は。
一緒、う
ん。
あ、そうで、6時半に起きて何をしてるかっていうと、休日。
はいはい、
朝休日の朝6時半に起きて、7時半前ぐらいまでゲームやるんですよね。
ああ、そこが平日のタスクない分はゲームができるんだ。
そう、ここはね。
分かってきた。
そう、しかもリビングのテレビを使って家族誰も起きてないから。
は
い、
ああ、はい。広々と。
広々と。
自由にね。
そうそうそう。で、まあ7時半前ぐらいになってきたら子供が起きてきて、なんか朝ごはんの準備しなきゃいけないねってなるんで、もう必然的にもう終わりの時間も できてくるからやめて。
はい、そうね。終了が決まってるって感じですね、強制的に、ね。
そう。これ夜更かししちゃうともういつまでもやっちゃうじゃないですか。
うん、
そ
う
です
、ね、それはあり
ですよね。確かに、うん。うん。何も挟み込みがないですもんね。
そう。で、うん、2時、3時ぐらいまでやってね、翌日辛い気持ちで起きて、うん、なんか、うん、昨日やんなきゃよかったみたいな気持ちになるっていうのがない。
なるほど。まあ確かに家族いると、なんかね、5時間ゲームやるとか難しくなりますよね。
いや、難しいですね。
うんうんうん、
そうだね。多分ね、1時間やった時点で、俺は本当にこっから5時間やっていいんだろうかっていう、
うん、
やっていい時だとしても、なんかそういう葛藤が生まれて、うん、この自由に使っていい5時間を全てゲームに投資して俺はいいのかっていう気持ちになる。
全振りするのかっていうね。
そうそうそう。ステータス全振りしちゃうのか、うん、ゲームにっていう。
確かにな。それわかるな。ゲームやってるって、没頭感もできないですよね。ちょっと、今自分ゲームやってるなっていう感がずっとつきまとう感じは僕もありますね。
で、しかも最近のゲームって結構優しいというか、割とこう、はい、ストーリー次どこに行ってくださいねとかさ、割と作業的な感じも多いんですよね。うん、
なるほど。
うん、昔みたいにこう考えてとかさ、その、うん、ま、全く情報もないまま
突き放されてる感じはね、ありましたね。
そうそう、ね、うん。ないから、なんか、作業じゃないですか、言ったら。うんうん、本当にこの5時間、なんか人が作ったものの、なぞっていく。で、いいんだっけ、俺はっていう。そういう気持ちにな、一瞬でもなると冷めちゃうんだ。
冷めちゃう。確かにね、塗り絵やってるみたいなね。
塗り絵ね。
全体像も見えて、ここ塗って、ここ塗って、ここ塗ったら終わりだな、みたいな。
そうそうそうそう。うん、そういう意味だと、ギターの練習とかは、まだこう、自分の成長が、わかるんで、
なるほど。
やった分だけ成長する感覚はあるから、
はい、
まあ、やってて楽しいけど、やっぱその発表の場が限られてるから、
はい、
自己満足で、まあまあ、ゲームもそうなんだけど、うん、なんかそういうののいろんな葛藤をしながらやることを決めてる感じですか。
なるほど。迷いもある。あ、これは、いやでも、僕聞きたかったこといっぱい聞けました。嬉しいです。
本当ですか。
はい。うん、あと平日と土日で、うん、あ、休日でモードが違うっていうのもなるほどと思って、うん、
はい、
今のところそんなに突っ込むところなかったっす。
おー、よかった、うん、
はい、
矛盾なかった。朝早起きしておしっこに行くぐらいですか。
そうですね、ダウトがそこぐらいです、ね、
ダウトがそこだっていうぐらい、ね、
は
い、
6時半起床ダウトっていう、
ダウト。長山さんはどうですか。
長山さんも聞いてみたいですね。はい、
僕はちょっと起床が少し早いですね。あの、トイレで起きるっていうんで、そのまま起きてるって感じ。
あ、
うん。で、
そういうこと
ね、そう、最近はもう5時、5時ですね。
5時、早いっすね。うん、5時か。
5時に起きて、一応、曜日は決まってるんで、うん、その決まった曜日でジムかランニングに出るっていうのも、まあ、あります。ジムの日はだいたい1時間ぐらい。ランニングは1時間半ぐらいかかるかな。っていう感じで、その時にまあポッドキャスト聞いたりとか、オーディブルで小説だったり、まあ小説に限らないか、まあ本を聞くっていう感じ。まあでも最近やってない。最近はまあポッドキャストが多いかな、はい、うん、っていうふうな感じで、そこで聞いてますね。で、それもでも、でどちらも1時間半は結構ギリギリで、それで帰宅してシャワー浴びてお風呂掃除をした後に、
はい、
あ、そのシャワー浴びてついでにお風呂掃除をした後に、子供の出発の準備をすると。まあ、荷物どうしてとか。僕は食事は作らないけど、まあ食べてとか、なんか必要な水筒を持ってとか、そういうのをやったりして、行ってらっしゃいってやってるのがだいたい7時半とかか、までかかるのかな。うん、で、その後は、割とそこから自由時間になるんで、忙しくなければ、あそこで一回寝ることもある。疲れたりをしてると。
あ、うん、そこで一回
休む。
そこで30分寝たりとか、
な、
うん、
ちゃ
んと
使
ってると、うん、寝るっていうこともあるし、7時半から仕事を始めないから、そこから食事取ってなんだかんだで8時半から9時ぐらいに仕事が始まるっていうイメージですかね。
なる、へぇ、
うん。で、だいたい18時、6時ぐらいまでお仕事をする感じです。で、そこから、まあ、夕方のわちゃわちゃがあって、7時ぐらいに家族と夕食を取ったり、うん、お風呂したりとかしてると、まあ大体、まあ今日この収録が始まったぐらいの、まあ9時とかに、う
んうん、
もう気がついたらもう9時だね、9時になるね、みたいな感じになってるって感じですね。
うんうん、あ、気がついたら9時ってあるよな、なんか感覚として。
そう、気がついたら9時がね、うん、まあもうここ数年そうですね、子供お風呂出てきて髪の毛乾かしてっていうのとか、
はい、
まあ自分も結構その間にぼーっとしてる時間があったりとかして、あって気がついたら、あ、9時だな、みたいな感じになる。
は
い。で、仕事が忙しかったら、その辺子供が寝たりとか寝るぐらいの時間、もしくは、まあでも、食後とかもふらふらコンピューターの前にいて、仕事したりとかしてるってこともあるんですが、はい、まあそこまで根詰めてやる必要がなければ、インターネットを見たり、音楽聴いたり、まあ、ポッドキャストの収録もその辺の時間帯でやるって感じですかね。で、うん、で、だいたい11時になってくると、まあ、明日また5時に起きるから、 11時、本当はもっと早く寝たいんだけども、11時になったら、慌てて寝なきゃ、つって寝るみたいな感じの流れが多いんで、多いですね。はい、うん。
なるほど。じゃあ、二人とも朝にちょっと使える時間と21時過ぎが寝る前
に使える時間。そうですね。うん。こうやって並べてみると、結構クリスさんと若干、確かにズレはあるけど、似たような感じの、だなと。
確かに。
僕もやっぱり、その、出勤という時間がないので、
うんうんうん、
そこがやっぱり大きく使えてるってところが大きいのかなーって気がしますね。
ですね。そっか。僕らみんな家で仕事する日が多いのか。
うん。
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 まあ、やっぱ朝ね、活動できると、なんか朝の活動と夜の活動って微妙にこうなんか感じることが違うというか。
そうですね、
うん
う
ん。
うん。
なんか不思議な感じなんですけど、だから朝やってることを夜やっても、まあいいっちゃいいんだけど、なんか、体験として感じることがちょっと違ったりするんで、
違いますよね、
それも面白いですよね、
うん。朝1時間なんかやれるとすごいいい1日っていう感触強まりません？
うん、ああ、まあ確かにそれはあるかも。朝、
うん、朝1時間走るともう達成感が結構あるので、
おうおう
仮にその後めちゃくちゃでも、もう今日は大丈夫だって言って。なので、まあ、最悪僕はもう6時にはもう完成してるんですよ。その1日が。
すごいです。すごい理想的。
うん、そう、6時に、6時半とか1時間半走ってきたら、うん、でシャワー浴びてる時点で、
うん、
あ、もう今日やったって。今日やったってなれるから、うん、ランニングは結構達成感がありますね。
うん、いいですね。俺1時間走ってるしなって
そうそうそう、ね、何があっても、1時間、まあ今日はまあ頑張ったしな、みたいな感じに、
はい、
なれるみたいな。
うん、いやそれいいですね。めっちゃいい話だな。
うん、ただ、逆に夜の時間が結構、特に忙しい時とかに、なんかその、YouTube 見たりとか、インスタのなんか、立て方動画をくるくる見たりとかしてたことが先月ぐらいあって、そういう時はなんかこう、ちょっと落ちますね、気持ちが。
気持ちがね。うん、ありますよね。クリスさんはあるんですか？そういう、なんか漫然となんかしちゃったな、みたいな。
ああ、あります、あります。あるある。なんかその、一回読んだことがある、エンブレムテイク2とか、黄昏流星群をもう一回読んじゃいって、なんか一回読み始めたら止まんなくなっちゃって、なんかね、1時間とかなんか、あれ気がつけば、あ、読んでしまった、みたいな。
うん、
あります、ね、まあ、これが無意な時間かどうかわかんないけど、
まあ、
一回読んでるわけだからね。
はいはい、はい。
別に、うん。
うん。うっかりやりますよね。5分ぐらいのつもりが1時間とかは怖いですよね。
怖いですね。
そうそうそう。そういうことはね、動画とか見てるとね、うん。しかも何か得たかというと、そうでもないな、みたいな時が結構あるんで。
まあ、無意な時間はまあ、ありますよ。やっぱり。
うん、まあ、そこで何かをこうね、うん、実はまあ、言葉にできない何かをそこでこう満たしてるのかもしれないですけども。
うん、うん。
はいはいはい。
わかるわかる。
そういうことは、忙しい時に起きがちかな。
うん、まあ、そうかもな。
最近落ち着いてきて、そうですね。最近は夜も本を読むとかっていう習慣がまた戻ってきて。
はい、
うん。こっちの方がまあ、充実した感じするよなって最近は思ってるんですけども。忙しい時に限ってなんかそういうことしだしちゃうっていうのがありますね、
うん。もう残ってないでしょうね。なんかその、難しいことをする枠が。
そうか、そうでしょうね。多分ね。うん、なんかこう、光を浴びるだけで精一杯みたいな。早く寝ろよって感じですよね。
でもなんかそういう時に早く寝るっていう決断全然できなくない
ですか？そうなんですよ。あれ何なんですかね、うん、早く寝ればいいのにっていうのは、客観的に見ると、なんか正しい答えのように感じるんですけども、
うん、
なぜかその当の本人は、いや、まだ俺はいけるみたいな、うん、謎のなんかね、
わかるわかる。
抵抗を見せるじゃないですか。
ありますよね。俺はいけるって思いながら、ソファーに沈んで、スマホをただ親指で撫でてるだけの。
そうそうそう、あるある。うん、
純朴さんはどうですか？自分の手札カードは。
うん、僕は、まず、今フルタイムで働いてないので、
うん、
仕事ある日が、ま、週に3日ぐらいですかね。はい。ですけど、うん、で、起床が7時半ぐらいに、のそのそと起きて、で、最近、涼しくなってから妻と朝お散歩に行こうってことになってるので、
うんうんうん、
朝起きて二人で、ちょっとあったかくして、お散歩出て、妻に日光を浴びせるっていう時間があって、うん。で、それ戻ってきて、お風呂、僕朝お風呂入るんで、お風呂入っ て上がるくらいには9時過ぎてるんで、なんとなくデスク、自分の作業デスクに向かって、なんとなく9時過ぎぐらいからキーボードをカチャカチャやるのが大体、まあ平日仕事ある日もない日もそんな感じですね。
うんうん、
はい。で、お仕事ある日だと大体そこから9時半から18時半ぐらいまでは、まあ、基本的にはデスクの前に行って、うん、途中の昼休憩も、お仕事ある日は家で食べるので、
うんうん、
その間もずっと家にいて何かしらやりながら、まあ仕事しながら、ちょっと一息ついて、家の前ちょっと歩いてみたりとかって休憩はしますけど、基本的にはデスクの前にいてますね。はい。で、そうじゃない日の昼間は、平日に仕事しない日は、カフェに行くとか、なんか美術館行くとか、映画見るか、お買い物したり、あとは自分内省の時間が、なんか生活の中に必要なので。
内省、
うんはい、まあ日記書く時間は自分と結構
ない。
うんうん、内省で、なんか最近自分どうだいっていうのを、なんか、まあなんか、ワンオンワンみたいな感じで一人でね。
うん、
こう内省が生活の中に あった方が、なんか気持ちが安定するんで、それをやってますね。なんか来月なんか一個、挑戦入れるとしたら何やるかなとかそういうこと考えたりしてますね。
へ
ー、うん、はい。で、夜ご飯の後20時から24時ぐらいが、まあ自由時間みたいな感じなんで、この辺はお二人と、
うん、
そう、大体同じ形ですかね。漫画読むか、まあ動画見るか、ゲームする、ゲームはたまにしますが、で、そうじゃなければ、まあ、趣味のソフトウェア開発とか、なんか書き物をしたりとかってやって、まあ24時になると、あ、もうそろそろ寝た方がいいなと思って、寝るって感じですね。
うん。
だからまあ、そんなに大きく変わらなそうですね、この3人、ね。
確かに。
うん。
なんか似てるじゃん。うん、似てる、
うん。似てる。どこで、すごいな。でもなんか、やっぱ話聞いてるとな、お二人の密度高い感じはしちゃうんだよな。なんでなんだろうな。本読む数とかで自分との差を感じたのかな。
本読む数。ああ、うん。まあでも、なんだろう。別に使ってる時間自体は。
そうですよね。
同じぐらいだし。別に、逆に言うと僕とかは、その並行してやってるから、ね、なんか、すごくやってそうで、一個一個薄かったりするわけですよ、その。
そうですかね。
だってドラマ見ながら、ドラマ見ながらゲームしたりすることあるんですよ、
超器用だ。
それはすごいですね。
うん、
それは分かってなかったな。うん、
はい。だからそういう並行作業とかもあるんで、それは、
はい、
そう、まあ、ありますから、まあ、その一個一個の体験としては別に、すごくこう夢中になってやってるとかさ、なんかそう、
はい、
っていう感じでもないとは思うんですけど。
そうか、そうか。じゃあギターぐらいですか、うん、そのシングルスレッドでガーってやって
ね。ああ、確かにギターはシングルスレッドじゃできないですよね。そのなんか平行にはできないもんな。
そうか、ドラマ見ながらギター弾いたりはしてない。
確かにね。
あ、それはして、まあやってる人もいるみたいですけど、その練習、うん、その基礎練習とかは、
うん。なるほど。
なんかやってる人もいるって聞きますけど、僕はやってないですね、そこは。うんうん、
なるほど。あ、なんか分かってきました。そっか。ドラマ見ながらゲームやってるとは思ってなかったんで。はい。
ああ、そこ並列ができん
の。ここに。
あの、プラモデル作りながらドラマ見るとかね。
なんか、そっか。ドラマが帯域使い切ってない感じしますね。
ドラマがね、うん、そう。だから僕ちゃんと実は絵を見てない時もあるんですよね。耳だけで入ってくる。そうそうそう。
映画、
なるほど、
ね。洋画だとね、字幕見なきゃいけないみたいなのありますよね。
そう、うん。
なるほど。そっかそっか。
ドラマだと耳、なんとなく出演者のそのドラマの絵面とかをなんか見てたら、なんか頭の中でイメージしたものと大体同じような感じでやってるから、
はい、
耳だけでいけることがあるんですよね。
あとドラマは結構濃淡もあるもんね。このシーンはさ、まあ、そんなにこうストーリーの根幹とは関係ないけど、まあちょっとあるなみたいな時もありますもんね。ああ、なるほどね。
ドラマはファスト消費っぽいことやってる。
うん、やべ。いや、ファスト消費っぽいことしてます？
うん、
いや、そうなんですよね。まあ、うん、まあ、それで、まあ、僕は楽しめてる。まあ、逆に言うと、妻とかは、その横にいながら、そのドラマを一緒に 見てて、
はい、
僕がプラモデル作ってたりとか、うん、なんかゲーム機持ってんなとか、多分気にはしてると思うんですよ、こいつみたいな。な
るほどね、集中してはないなって。
うん、集中してねえんだよ、みたいな感じはあると思うんだけど、
うん、
まあ、長年のね、この付き合いで、うん、まあ、こうやってても一応見てはいるんだなっていうことが、まあ、分かってもらってるとは思うんで。
うん、父的にそれやっちゃうとさ、子供にさ、ながらで勉強すんなとかさ、言えなくなっちゃうな。うんうん、
って言いますよ。
あそこは言うんだ。
俺は俺、お前はお前なんだみたいな、うん。俺はこれができるからやってるんだって、お前はながら勉強はできないだろうっていうさ、そう。
なるほど、すごい。あ、そう、プラモもやってんだな。
う
ん、
プラモも、あ、プラモもね、そうそう、作るときは作ってますけど。うん、
だから僕でもあんまり耳って走るのと耳で入れるぐらいしかないな、並列やってんの、
うん
うん、僕もでもなんかそうだな、料理してとか食器洗うときは大体ポッドキャスト聞いてるから、でもそんぐらいかな。
うーん、
仕事中もポッドキャストは無理だもんな。
あ、仕事はね、やっぱ仕事はやっぱ仕事で集中してるから、うん、そこでの並行はあんま逆にないんですよ。ない
ね、うん、そうですよね。
コードを現場で書いてたとき、プログラミングしてたときとかは音楽とかを聞くとか、
そう、音楽
と
かありますね、僕は、うん
うん。でも逆にそこで多分、ポッドキャストとか多分聞けないと思うけど、ね、僕は自分、うん。
言語処理はできないな。
そうそう。
できないと思う。
音楽も僕、歌詞、日本語歌詞あるやつだとちょっと仕事に干渉を感じるときがあるんで、
あ、
ね、うん、あの、無印良品の BGM とかにしてます。
うん、あんまりこう、心、揺さぶられるような曲とか聞くとさ、仕事が手につかなくなっちゃうから、確かにテクノ、電子音楽とかね、そっちの方がこう、うん、ダンスミュージックとかの方が良いって感じかな。
うんうん、でも、純木さん、そんなさ、仕事中に、その無印良品の音楽を聞くことで、逆に無印に行った時にめっちゃ仕事してる感じになって
そこは、なんか逆流はなかったですね。
逆流はないんだ、
うんうん。逆はないですね。なんか家にいて無印行ったなって、うん、っては思ってますけど、
は
あ
は
あ、無印で仕事だなとは逆流はしてなかったですね。一方通行っぽい。
なんかゾワゾワ、なんか落ち着かねえなみたいな。なんか締め切りを感じるみたいな。
それ嫌ですね、すごいね。
それね、そういうことはなかったのか。
うん、よかったです。そういえば危ないですね、確かに、ね。そうなっててもおかしくないから。うんうんうん、はい。
ちなみに長山さんがこうメモに書いてくれてる、その、うん、なんだ今はこうっていう生活じゃないですか。うん、その、うん、何年、まあね、十何年前、要は、まあ、例えば結婚する前でもいいし、結婚した当初でもいいかもしれないけど、うん、全然こう、今と生活パターンが違ってた時がある。
そうですね。
ってことなんですね。そうそう。長山さんのこれ
を。そう、これを書いてて、でもこんななんか早起きするのは最近というか、うん、ここ数年って感じで、うん、それこそお酒飲んでた時とかは、そのギリギリに起きて、まあ、当時勤めてたハテナだったハテナにギリギリ行って、でそこから普通に仕事して、で、就業、の時間と同じぐらいのタイミングでお酒飲み出してそのままだらだら
荒れてるな、
仕事しながら酒飲んでみたいな感じで寝るみたいな感じで、さっき言ってた自由時間みたいなのがほとんどアルコールが入ってるみたいな感じになってなってた気がするなっていう。で、金曜日とか土曜日になると外に飲みに行くとか、
うん、
遊びに行くとかみたいな感じのことをしていた気がする。
やっぱりこう飲まなくなったっていうのも大きいかもしれないですね。
アルコールなくなったのは、ね、最近でこそそれが普通になっちゃったから、あんまり話すことなくなっちゃったんですけども、うん、特に辞めた当時とかは、例えばそのみんなで食事にした後に家帰ってからも好きなことしたりとか、まあ仕事したりとかっていうこともできる、うんうん、全然できるっていうのは、時間の使い方としての密度はまあ上げやすいっていうのはある気はしますね。二日酔いとかもなんないし。うん、
うん。アルコール菌の体調不良がないっていうだけで、だいぶ生活がね、安定するんですよね。
安定しますね。うん。二日酔いとかね、普通にね、休日だろうが平日だろうが、午前中潰すみたいな感じになるから、うん、そういうのなかったりしますしね。
うん。それやってた時は何だったんですかね。
逆に何だった
の？楽しい。まあ楽しかった。楽しいんじゃないですか、その、お酒飲んでるとかね。
そっか、それが一番楽しいこと、うん。
それが楽しかったですね。
楽しかったのかな。
うん。うん、楽しさの種類が変わった、
うん。仕事の時間も長かったですね。お酒は入ってたけど、仕事もめちゃめちゃしてたみたいな ところがあったんで、結構まあ、その辺、 他にやってなかったですね。酒飲むか仕事するかみたいな感じだった時期がやっぱり、あった気がする。うん。
あ、そうね。
確かそれだと本読む時間とか、
あんまなさそうですもんね。そうですね。音楽、うん、せいぜい音楽とかだったかな。趣味と、もう一つ趣味と言えるのは。
いやでもそれはそう、今の28歳とかってどんな暮らししてんだ、なんかいろいろ聞いてみて、年代ごとに聞いてみたくなっちゃ
う。そうですよね。だから結構そのね、飲めや働けやみたいな感じの世代の最後ぐらいかもなとはいう気もするから、僕らは。うんうん、そこからまたちょっと ね、そういうのがちょっとみたいな感じになってきたときに、皆さんどうしてんのかなみたいなのはあります。ね、聞きたい。うん、最近の。
なんかいい。
20代、
うん。聞いてみたい。うん。20代なんかスマートな印象だけはあるけど。ね。本当なのかっていうのはね。うん、あんまり知らないからな。20代の友達、数えるほどしかいないからな。
ああ。20代の友達か。
うん。
確かに。
息子はいいじゃないですか、でも。
息子がね、20代ですね。
ああ、そっか。
20歳ですけど、とうとう、まあ確かに言われてみたらなんか夜更かししまくってるし。
うん、うん。
まあ学生とかだとそうなるのかな。
やっぱ夜更かしし夜遅くまで起きて朝ちょっと遅く起きて、来たりとか、ね、して、まあそれでもやっぱ体力があるからね、やっぱね、ベースにね。
そうですよね。
そうですね。体力があったら、お酒飲んでも普通に働ける気力と体力はありましたね。それが今は、
今は
ちょっと難しいもんな。
飲んだら、もう仕事、なんない、ね、絶対やんない方がいいもん。
なんだろうね。やっぱこう、いろんな家電製品のさ、その充電バッテリーがこう、摩耗していくように、やっぱ体のさ、ボディバッテリーみたいなのがあって、その充電にも時間かかるし、フル充電になっても、そのフル充電がさ、その、フルまでいかなかったりとか、
確かに
減るのが早かったりとか、ね。
あと
ね。
そうさ、減るのがめっちゃ早い。なんかあれ気がつけば、さっき満タンにしたはずなのに、もうないみたいな、
うん。家出たらね、もうすぐ減っちゃう。
そうそうそうそう。うん、やっぱその充電をいかにこうね、こう、細かくしていくのかがやっぱ大事みたいなのはあるかもしれないですよね。
うんうん、なるほどな。いや、これそうだな。他の年代もちょっとリサーチしてみようと思います。うん、お二人の聞いて、結構自分と近いってことが分かったのは収穫でしたね。
うん。
ありがたいです。
やっぱりこう、うん、結婚して家族ができると、なんか、朝の時間がちょっと早くなる人も結構多いんじゃないですかね、
う
ん、その。
そうですよね。
パートナーに合わせるとか家族に合わせて。
うん、お子さんいたら特に、うん。小学校とかって朝早いですもんね。
早い。うん、なんでこんな早いねんっていうぐらい早いですからね。うんうん、逆にほら、その、ね、永山さんも僕もそのハテナにいた、僕はまだいますけど、現場でやってた時とかは、朝10時朝会なんですよね。
う
ん、遅
かった
で、今でもその朝10時は一応残してるんですけど、それは、なんとなくエンジニアの皆さんが、その、なんか朝弱い人が多かった時代があったらしくて、
うん、
その大昔ですよ、それこそ。うん、で、その時に、こう、なんかこう、時間を作って、少なくともそこまでには来ようね、みたいな、なんかそういうところが、その10時、7時の、なんとなくのその時間帯ができたというふうに私はなんか聞いているんですけども、
はい、
やっぱこう、ね、こう、結婚した、して、こう、その10時、7時ってやっぱちょっと早い方がいいじゃない9時、9時、6時の方が生活がフィットするっていう人も結構多いと思うんで。
う
ん
う
ん、
いや、そうですよね。はい。
今、その会社的にはその今フルフレックスになって、やっぱそのちょっとこう時間をね、早めにずらして働いてる人も結構いるんじゃないですかね、やっぱ。
うんうんうん。
うん。
確かに、19時まで仕事ってなっちゃうと、ね、夜ご飯の準備とかにかかってきちゃいますもんね。
そうそう。
多分、その前とか、さらに前だと、広告業界でさらに若い時期とかだと、本当に、お昼出社終電帰りみたいな感じでしたもんね。
はい。
うん、そっか。あ、でもイメージある。そういう暮らししてる人がいるっていうの
は
知ってたな。
周りの人も同じ業界の人はそういうタイムスケジュールで動いてるから、むしろそれでも、なんか不都合ないみたいな。むしろ結構イレギュラーの注文とかが発生して明日の朝までになるってことも多いから、その遅め出社の方がいろいろありがたい、融通聞くみたいなことがやっぱりありましたね。
なるほど、
ね。ライフスタイルとかワークスタイルでも決定かなり、ここはね、変わってくるんだろうな。
はい。いや、面白いですね。一日のスケジュール。
ね。これちょっとリスナーの皆さんと、ここが違ったとか、ここは同じとかあったら、ね、ちょっとぜひ教えてほしいですね。
確かに。
うん、
教えてほしい。
はい。
はい。
いや、ありがとうございます。バトル終了。
バトルなのかバトルなのかこれ、
うん。なんかバトルって書いちゃいましたね。
はい。手札をね、出して。
うん、面白かった、
はい。面白かったですね。はい。で、まあ、今回ね、その、 この収録がね、あの収録というかこのゲスト会が2025年の12月ということで、まあ、多分そのね、気まぐれ FM の方でもその振り返りとその新年に向けてみたいなこと多分やるとは思うんですけども、
はい、
なんかどうですかね、この純木さん的に2026年の展望というか、なんかこんなことやってみたいなとか、は
い、
なんかそういうのありますか？
はい。まずは、そうですね、大阪中心に関西と、うん、まあ欲張れば関西からさらにその周辺の岡山とかまで含むぐらいの半径で、
うん、
涼しい出かけやすい季節のうちにいろんなもうベタな観光地とかもっと行きたいなと、はい、それは思ってますね、はい、2026年は、はい、
あ、観光地、
そうですね、一つはそうかな、うん、
目をつけてる観光地あるんですか？
観光地、そうですね、まあ来てすぐに太陽の塔見に行ってすごい良かったんで、
あ、はい、
でやっぱ、ベタなとこは、ベタにいいなっていうのは、すごく、あの、松本城もいいし、
はいはいはい、
まあ、それはすごい感じてるところなんで、はいはいはい、でね、あと、太陽の塔の近く、あれなんだっけ、民族博物館ですか、
民
泊、
ね、はい
はい、民泊、民泊ありましたね、はい。あそこもね、お二人も話されてた気がしますけど、
うんうん、
そこまだ行ってないんで、
ああ、民泊は最高ですよ。
ですね。すごい楽しさそうだし、うん、で、京都もベタな観光をまたやっときたいので、
ああ、確かに京都もベタな観光しかされますもんね。うん、
そうですよね。だから、まあ、10代の頃ですね、なんか、その高専の研修旅行っていう修学旅行みたいなやつで行きましたけど、
うんうんうん、
10代の頃は歴史ある日本の建築の良さとかも、なんか微塵も分かってなかったので、まあ、今行った方が楽しいだろうなと思います。
そう思います、うん
うん。今キャプションとか読むと、あの受け取る情報量が全然違うので。
ああ、わかるわかる。
うん。10代の頃なんも興味なかったですからね。むしろ梅田に行きたかったから、10代の頃は。
そうですよね。
うん。
確かに。
なんですよ、ベッタな、
ね。そうですね。ってから、その感じることもあると思いますし、なるほど
ね。うん。一つは、そうですね。まあ、せっかく2年ずつぐらいで移動してるんで、うんうん、その土地を楽しむっていうのは、ちょっと、はい。で、まあ、7、8月とかも全然、それできる感じじゃないんで、やっぱりこう、
暑さがちょっとね、最近やばいですからね、
うん。そうなんですよね。なんで、うん、涼しいうちに、春とかめっちゃいいと思うんで、春はいっぱい出かけたいな。
はい、
一つは。
逆に7、8月が本当に海に行ったんじゃないですか、その。泳ぎ、海水浴みたいな。
暑い。でも暑いです
よ。
もうだって暑すぎてプール授業が中止になるような、なんか、国になっちゃって、もうなんか、厳しいですよね、直射日光が。
厳しいな。厳しいか。
家にいて、ちょっと命を守る行動をせざるを得ないですよね。室内で、室内で頑張ろうと思っちゃう。1個目はなんで、はい。あの、大阪自宅中心にいろいろ行く。で、そうですね。2つ目は、今のとこ持ってるのは、今年ですね、まあダンス教室、ダンスを習うっていうのを始めてみたりとか、
うんうんうん、
あと、気まぐれ FM でこの間、あの、ネイルを塗ってみたって話したんですけど、まあなんか、その、大小問わず、やったことないことをやるっていうのは、定常的に、やっぱり、やるといいなと思ったので、なんか、やったことないことをやるっていうのは、あの、常に内省の時間で、うん、今月何やろうかなとか、そういう感じで過ごしていきたいですね。
なるほど。
なるほどね。
これはすごい思ってます。
ね、いやー、わかるな。前から言ってるんですけど、僕はね、やっぱ髪の毛を染めるっていうのをちょっと、どっかでやってみたいんだけど、
はい。
うん
はい、
それもなんか、どうせ染めるなら金とかにしたいんだけど、
いいじゃないですか。やりましょう。
立場的になんか、あんまできないんですよね。
そっか。ウィッグとかにします？
ウィッグとかにしてみましょうか。確かにね。うん、
ライブの、
ね、ライブに向けて
革ジャンに金髪ロングとかいいんじゃないですか、
うん、いやでもそうするとさ、なんか、あ、クリスってこういうのに憧れてんだなってなるじゃないですか。それがちょっと恥ずかしいんですよね。
そう
ね。
ああ、そこはあるんですね。他者の目みたいなのクリスさんなんかありますよね。
そうなんですよ。なんかこう、うん、いや、僕は別にこれに憧れてるんじゃないんですよって言い訳ができないっていう辛さもやっぱあってね。なんかその、
言い訳しなくてもいいんじゃないですか。
すごいな。
そうね。うん、そうですよね。はい。申し訳ないです。
うん、いやでもね、他者の目あったら僕ダンスって多分できないんで。
そうですね、うん。
ダンス。
うん。なんかそれでいくとね、40過ぎて今からダンスですかって、なんかその目線を置いちゃったら、もう、あ、やめとくかになっちゃうんで、うん、もう、あんまり気にせずやって、うん。なんか、そう、新しいことやってないと、なんか、一気に老けるかもっていうのはなんか 感じますね。40過ぎて改めて。それはなんで新しいことやってフレッシュな気持ちで、ね、なんか心臓が硬く、なんかこう気持ちが硬くならないように刺激を送り続けるっていうのは、ちょっと来年も やりたいかな。
ああ、いいっすね。
うん。
まあそれがね、気まぐれ FM の中でこう、またね、こう報告されていくと思うと、ちょっと楽しみ
ですね。
うんうん、そうですね、
うん。そうですね。なんか、仕事も、特に専門領域だと手癖で進むことは、まあ結構あるなと思ってるんで、でもなんかそれを5年とかやったら、なんか出がらしになんじゃねえかみたいな。
いや、それは、ね、
なんか恐怖感もありますよ、
すね、
うっすら、
うん。フリーランスでいると余計にそういうのはありますよね。
ねえ。なんで、あの話聞かせてよって言ってもらえるような日々を、過ごしたいですね。なんで、今回みたいにね、なんかゲスト呼んでもらえるのは本当に嬉しくて、まあ呼んでもらえなくなったら終わりだなっていう気持ちで頑張りたい
ですね。終わりちゃでもないです、別に。ちょっとうちも来てください、別にね。はいはい、そう呼びますし、はい。うん、なるほど。
お二人はあるんですか、展望とか。
ないの聞いていて、お前ないんかいって話です。
あ、じゃあ、これ宿題にしましょう。あの、ね、もう、12月、もう2エピソードぐらい
お伝えになりますね。はい。まあ、ちょっと考えます。
そこで話してもらえれば僕聞けるんで、はい。
わかりました。
はい。
はい、まあまあ、でもまあまあ、はい。まあ、近いことですよ。その純朴さんにね、やっぱその、やったことがないことに やってみるっていうのは、そう。かなって思います。僕だからそういう意味だとバンドを始めたじゃないですか。
そうですよね。めっちゃいい。
で、
うん、
バンドっていうくくりだと、まあ長く続ける、その同じことなんだけど、やる曲が、やっぱその、バンドメンバーがこれやりたいって言ってくる曲が、僕が今まで触れてきたことがない曲だったりするんですよ。
うんうん、
いや、いいですね。
次のライブで男組するんですけど、僕男組はあんま聞いたことなくて、
はい、
この年で男組聞いて男組の歌って演奏するっていうことをやるんで、はい、まあそういうのが、ね、あると、定期にあるんでいいですよね。
いや、いいですよね。なんか、知ってはいたけど、蓋開けたことなかったこととか、ね、山ほどあるじゃないですか。40年以上生きてくると、うん。で、それがすごい好きになれるものだったりもあるから。いや、それいいですね。
うん、
そっか、クリスさんそれありますもんね。バンドあるから。
そうそう、バンドがね、ありますから。うん、
めっちゃいい。うん、
いいな。長山さんもね、だって、新しいことね、いろいろとやってますもんね。そもそも走ってることだってさ、その昔やってなくて、新しく始めたことの、一つなわけじゃないですか。
そうですね。うん。走るのもでもだいぶ定着はしてきたから、新しい感じもしなくはなってるんですが、うん、外見的には。うん、ただ、その自分の内心としては、走るのはまだまだ全然、こう、その記録的な部分でだったりとか、そういう面白、スポーツ的な面白さもあるし、まあ普通にそのストレス解消的な面白さも全然今のところあるし、まあ普通に山の中走ってる。ことも多くて、山の中走るだけでも結構解消されることたくさんあるから、まあこれは結構有意義な時間なので、継続はしたいなって感じはありますね。
あの、福岡で走ってたのもすごく楽しそうで。
そう、相当、ね、まあ、走る機会、まあそんなにないんですけども、やっぱりめちゃめちゃ楽しかったから、まあそういった機会だったりとか、あとはまあみんなに言われるのはやっぱりレース出ないのかっていうふうに言われていて、まあなんかあんま怖いなと、はい、レース怖いなと思ってるから、あんまりこう、うん、そんなに、なんだろうな、こう前向きではないんだけど、う
ん、はい、
ただ、一度ぐらいは経験してもいいのかなっていう気持ちに最近はなってきてますね。
うん、なるほど。一回やってみるのはね、それで違うなって思ったらもう二回目やんなきゃいいだけといえばそうですよね。
一回ぐらいはね、みたいなのがある、
うんうん。確かに。やってみたらめっちゃ、楽しみ方見つかっちゃうかもしれないですね。
そうですね。うん。で、あと周りになんか、徐々にこう100マイルとか走っている人とかが増えてきて、
うん、はい、
そこまで行くのはそれはそれで、なんか道のりが長そうで面白そうな気はするけど。
確かに。
う
ん、
どうなるか。
全然直近で飽きる気配なさそうですね、
そうですね、
話聞いてると。
うん、なんかいろいろありますね。うん。
なるほど、
ね。いや、嬉しいな。いや、でもね、こう、お二人とこういう話できてるのって僕すごい嬉しくて、うん。なんか小学生ぐらいだと、やっぱステレオタイプな、うん、大人おじさん像って、なんか、居酒屋で酒飲みながら部下に向かって、なんか会社の愚痴言ってて、うん、なんか、そういうステレオタイプな大人になるイメージは、なんか結構強めにあったんですよ。
へ、
うん、まあ、多分メディアの影響だと思うんですけど、父親がそうだったかって別にそうでもないから、
うん、
まあ、本当にテレビドラマとかの世界で、 ああ、こんな感じなのかっていうのなんとなく思ったんですけど、まあ、いざ実際自分が42歳とかになってみて、初めてね、バンドでライブやりましたとか、走って、まだまだありそうって言ってる人たちが友人にいて、うん、楽しい話で、まだめくってないカード引っ張って楽しいっていう話をできてるのは、僕はすごくハッピーですね。
いや、嬉しいですね。ありがとうございます。うん、もう、我々もね、ハッピーですよ。こうやってね、そういう話ができるっていうのはね。ところで、純木さん、
はい、
トークメモというか、
あ、はいはい。
になんか、私のブログの一節が引用されてたのは、これ何ですか？
あ、そうですね。そうですね。クリスさんの、これ、日記の11月20日かな？
はい、20日。
はい。の一節が、なんか印象に残ってたので、まあ、ひとまずメモに貼らせてもらったんですけど。
メモに貼らせてもら
った。はい。
これなんか、妻とアジア料理を食べて帰宅。久しぶりのデートでしたが、かっこ、前は室井慎治の映画だったかな。もっとこういう機会を増やさねば。これが印象的だったんですか、これ。
そうそうそうそう。この、こういう機会を増やさねばっていうのは、どういう意味なんだろうなと思って、うん、ちょっとこれ、せっかくなんでクリさんに聞いてみたいですね。
どういう意味なのか、今書いてあるとおりの意味ですよ。その、
いや、増やさねばっていうのは。増やした
方がいいな、みたいな。まあそのね、うちは子供が、上が大学生で高校生になって、
はいはい、
で、一番下の子も今、小学校、次6年生ですよ。
はい。
で、まあ、あんまり手がかかんなくなってきてる。
そうですよね、もうね。う
ん、し、まあ、家にね、その、大きいお兄ちゃんもいるから、別に子供たちでご飯食べることも、まあ、別にできるわけですね、用意とかしとけば。
はい。
で、じゃあ、その、そういうふうに、子育てに手がかかんなくなった時間を、さっき言ってたように、はい、自分だけが楽しむ時間に当てる、のではなく、
はい、
もっと妻と一緒にね過ごす時間にも当てなきゃなって思ったっていう、うん、だけの話ですよ。
だけ、いや、そこがちょっと引っかかっていて、
何なんですか、何が引っかかってるんですか。
その何ですかね、主みたいな書き方で増やさねばとか、うん、なんかそうしなきゃっていう言い方をしてて、
うんうん、
そのしなきゃみたいな、そのそれはどこから来る感情なんだろう。
いや、なんか別に、深い意味はないですよ。別にその、深い意味はないですよ。変ですか？変かな？
いや、わかんないです。わかんないですけど、例えば、もっとこういう機会を増やしたいって書いてあったら、うん、僕はにっこりして読み終わってたと思うんですけど、ね、
うんうん、
増やさねばっていうのは。増やさねばって書
くと、なんかちょっと眉間に印象が寄ってるような、そういう感じに、ニュアンスに。
なんか、その、どこからせっつかれてる感情なんだろうなって思う。
ああ、だから分かんない。これ、増やさねばっていうのは多分テレなんじゃないですか。
ああ、ありがとうございました。解決しました。ありがとうございました。う
ん、増やしたいって書くとさ、なんかもう、恥ずかしいって思うから、ちょっと増やさねばっていう。
そういうことだよ、ね。
言わせないでよ、こんなことを。
野暮な、野暮な質問でしたね。あ、でも何か感じたので、何か僕感じたの合ってたんだなってことは分かりましたけど、うん、確かに。うん。これは野暮な。
恥ずかしいですよね。やっぱね、こうね、うん、その、増やしたいってさ、その、真正面からストレートを投げるよりかは、
ちょっと
増やさねばって、なんか、そう思っちゃったんだよねって言ってる体ですけど、うん、まあ、その別に深い意味ないです。単に恥ずかしいっていうだけの話、うん。
いや、聞けてよかったです。ありがとうございました。すごいいい栄養素を今摂取しました。
栄養素が。
ありがとうございます。
言わせないでこんなこと。恥ずかしいんだから。
うん、いや、さすがにこれをさ、コメント欄にさ、さねばとはどういうこと
ですか？どういうことです
か？コメント書くのはさすがに僕もそれは違うなと思ったから、まあこういう音声でやるとこに持ってきたってことになると思います。
ありがとうございます。
はい。いい話です。いや、これ、おっさん FM リスナーの方で今の喜んだ人は多分いると思うので、よかったです。はい。
いや、どうでしょうね。はい。皆さんもぜひね、パートナーの方との時間を増やさねばって、うん、増やしてください。増やさねばなりません。
我々はね、増やさねばならない。
すごい権利運動みたい。権利運動みたいな。
それもならない。はい、ということでいい時間になりましたので、はい、今回のおっさん FM はこの辺ですかね。はい、はい、ということで2回にわたってゲストに来ていただきましてありがとうございました。純木さん、
こちらこそありがとうございます、はい、
ね、来年もね、仲良く雑談系ポッドキャストやっていきましょう。
はい、やっていきましょう。はい。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター、括弧新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。